ゆかちです。
りっちゃです。
今回はですね、なんとやっと初めてのややラジオに PR のお願いが来ました。
初。
やったー
初案件、案件。
初案件。ですね、もともとは、PR、映画 PR について、私のところに連絡があったんですけれど、なんかそれが、こう、いろいろ考えた結果、私がこう、ただ文章を書くよりも、もう、ややいラジオの聞いてくださってる皆さん、すごくコンテンツ感想会を好きだと言ってからくださる方が多いので、ややいラジオで喋った方がいいんじゃないかな、と思って、今回その、ややいラジオで映画の PR を受けることにしました。
に、
はい。
ありがた案件。
ありがた案件です。ありがとうございます。やいやいラジオにぴったりだと思います。はい。で、その映画がですね、隣人 X 疑惑の彼女という12月1日から公開される映画になっております。
うん、
はい。ちょっと、最初にストーリーをざっくり説明しましょうかね。
うん、お願いします。
はい。ちょっともうキャッチコピーから読んじゃうんですけど、愛した人の本当の姿をあなたは知っていますか？ある日、日本は故郷を追われた惑星難民 X の受け入れを発表した。人間の姿をそっくりコピーして日常に紛れ込んだ X がどこで暮らしているのか誰も知らない。X は誰なのか？彼らの目的は何なのか？人々は言葉にならない不安や恐怖を抱き、隣にいるかもしれない X を見つけ出そうと躍起になっている。週刊誌記者の笹は、スクープのため正体を隠して X 疑惑のある、涼子に近づく。二人は少しずつ距離を縮めていき、やがて笹の中に本当の恋心が芽生える。しかし、涼子が X かもしれないという疑いを払拭できずにいた。涼子への思いと本音を打ち明けられない罪悪感。記者としての矜持に引き裂かれる笹が最後に見つけた真実とは、嘘と謎だらけの二人の関係は予想外の展開へ。てんてんてん。ということで、上野樹里さんと林遣都さんが主演の映画でございます。
はい、りょうかちゃんがいい感じに説明をしてくれました。
ありがとうございます。なんかあれですね、 SF のような、
うんうん、
こうあらすじなんですけれど、まあ、人間ドラマみたいな映画だったですね。
確かにミステリーロマンス映画っていう、なんかあれなんだね、これタイトルっていうか、
そうなんだ、
区分けなんだね。あ、一応書いてあるからさ、この。
あ、ほんまや、異色のミステリーロマンス。
まあ確かに。
なるほど。
確かに、我々はちょっと見させてもらって、今日回を取ってるんですけれど。
はい、先んじて見させていただきました。
確かにこの説明だと、なんかエイリアンっぽい映画なのかみたいな感じに聞こえるかもしれないが、普通に結構社会派な、結構ドラマ映画みたいな感じ。
そうでしたね。人間同士の話だった。
うん、すごい、そうだよね。
なんか、
確かにミステリーロマンス。うん、社会派な感じが結構でかかった。
そうですね。
うん。
まあ、いつも通りネタバレとネタバレじゃないところに分けて話したいと思うんですけど、うん、ネタバレじゃないとこだと、確かにそういう社会派映画ってとこですかね。
そうですね。ネタバレじゃないと、うん、最初にそう、見て、じゃあネタバレじゃない範囲での、じゃあちょっと一回感想を話します。
はい、
うん。
なんか、惑星難民 X がやってきて、それを探すみたいなんで言うと、さっき言ったみたいに、ちょっと SF っぽい話、
うん、
みたいな感じがするんですけど、うん、まあ本当に、なんだろう、人間ドラマで、なんかその、描かれてるのは、その、スリリングな X 探しみたいな感じではなくて、なんかその、劇中にも出てくるんですけど、まあ、コロナ、隣の人がコロナかもしれない時に、
確かに確かに。
なんかどうやってその人とコミュニケーション取るとか、なんかワクチンがうんぬんで結構なんか断絶が起きてたと思うんですけど、隣の人が半枠かもしれない中で、本当にその人のことを好きになって理解し合えるのか、その人がそういう考えだったらどうするみたいなところを問われてる映画だったなっていう印象でした。
そうだよね、確かに。結構もうこのあらすじの時点で割となんか ピンとくる人はそうな気がするけど、やっぱ移民とかをテーマにしてる感じというか、うん、なんでしょう。なんか日本はこう、やっぱ移民の受け入れとかで全然少ないし、なんか、なんだろうな。あまりこう日常の中でじゃあ日本人じゃない人がこう、いっぱいなんか混ざってるみたいなことに対してのリアリティってそんなにないと思うけど、あの、現状ね。
確かに。
でも、
うん、
まあでも世界で言ったらね、なんかその、まあ移民問題みたいなのってヨーロッパでめちゃめちゃあるわけだし、
うんうんうんうん、
まあアメリカ、まあ全世界のイシューになってるわけで、なんか、
はい、
まあメタファー的にというか、なんかそういう、こと、
うんうん、
なんか自分と違う存在がいるということをどう受け入れるのか、っていうかなんでそんな怖がるのか、じゃあ分かったからって何なのか、分かり合えるのか、みたいな、なんかまあそういうテーマなんだろうなっていう感じはすごいしたけどね。うんうん、
確かに。なんかその、カナダに行った時に、
うんうん、
なんか移民というか、違いの人たちの中に、
うん、
なんかビジブルダイバーシティとインビジブルダイバーシティっていう、を教えてもらって、
うんうん、
なんかそのビジブルは、まあ明らかにも
う、
うん、あ、欧米人と
アジア
人、
まあ目に見えるっていう意味ね。
そう。
うんうん、
だけど、なんか、まあ、その韓国人とか中国人とかだと分かんないというのが一番分かりやすいし、
うん、
まあ、今回のその、まあ、人間に見えるけど人間じゃないというか、
うん、
とか、まあその、あの、実は、国籍はカナダ人とかもあるし、
うん、確かにね。そう、なんか、
なんかそういう、
うん。
うん、
あ、話の最初の方で、なんかこれはもう最初の方にバーって説明されるだけだから話していいと思うんですけど、その、
うん、
なんか、惑星難民 X とは、X は何なのかみたいな説明はなんかそんなになくって、もう、なんか所要の設定として、X っていうのは、うんうん、まあ、とある、あの、どっかの惑星から来たけど、まあ、見た目的にはもう普通の周りにいる人と見分けがつかないから、わかんないし、うんうん、なんか彼らが、その、なんか人間に対しては、まあ、危害を加えないっていう、その、
うんうん、
加えないという特性があるから受け入れました。まあ、地球としては受け入れましたみたいな話になってて、で、もう日常の中に溶け込んでるから、だから本当にそこ、旅館が言って、なんか、まあ、コロナのワクチン打った人か打ってない人かみたいなぐらいの、こう、
そうそうそう、
全然見てもわかんないし、別に普通に話しても会話してもわかんないけど、うん、なんか、もしかしたらでもちょっと何か違う羊の人がいるかもしれないみたいな社会であるんで、
うん、
なってんだよね。
うん。そう。で、なんか、これは私の感想としあ、
うん。
先にリッチャーさんの感想を聞いた方がいいかな。長くなりそうな気がした。どうでしたか、リッ
チャー。私はそうですね。なんか話の中身自体は、なんか、まあ、すごい現代っぽいテーマだなっていうこの話があって。
うん、そう。
そうだね。うん、まあ、現代社会派で、だなっていう感じだし、まあ、その全体、なんだろうね。うん、まあ、あるよな、みたいな。あるよな、みたいな話だなっていう。うん。
うん、
なんだろう。
なんかその、でも、あるあるなのが結構、
うん。
面白い。
まあ、すごい2023年っぽい話。なんかコロナ後もあっての。
そうなの。
そう、現代の国際情勢と現代のこうコロナもあっての、なんかめっちゃ現代っぽい話だなっていう。で、一人一人のキャラの描き方とかも、まあ、背景とかもすごいこう現代っぽいなっていうところ。なんで、まあ、それはね、なんか見たら、あの、なんだろうね。それタイムリーだし面白いなって思うんですけど。
そうです
ね。で、その中で、なんか私が結構個人的に面白いっていうか、あ、最近こういうの増えるって思ってるところは、うん、あの、主人公がその上野樹里と、うん、林遣都、
うん。
で、まあ、林遣都は、その、あらすじに書いて、その週刊誌の記者なんですよね。まあ、文春みたいな記者、うん、文春みたいな週刊誌の中でも、まあ、雇われライターみたいな感じになっていて、
うん、
で、彼、
うん、
はなんか子供の頃からその記者っていうのにな、まあなんか憧れていて、そのどうしても記者じゃなくって、うんうん、で、その契約社員みたいな感じで働いてるんだけど、でも非正規雇用だし、うん、なんかお金もあんまないし、なんか次にこの、
今
そういう、なんかここでちゃんとネタあげなかったらお前もうクビだからなみたいな感じで、ギリギリ記者みたいな感じで、まあ、
うん、
編集部にいると。で、
うんうん、
で、その涼子って上野樹里の方は、まあ、コンビニ店をやってるんだけど、コンビニ店とか、なんか宝くじチケット売り場とかで働いてるんだけど、
うんうんうん、
まあ、何人か、
ね、
まあ、その週刊誌の中で、なんか X、あの、この人が X 疑惑ある人、人間たちリストみたいなのが配られて、まあ、それぞれの人が、なんか調査してこいみたいな感じで、まあ、その、うんうん、林遣都は、ま、上野樹里に接触するみたいな感じなんですけど、
うんうん、
なんかここで出てくるのが、この、まあ、週刊誌記者みたいなのが、なんか、それがこう、うん、 主人公だったりとか、物語を動かすキーパーソンになってるみたいなのが最近増えたような気がしてるんですよね。なんとなく。最近のドラマ。
記者っていう人？
そうそうそう。
確かに。
なんか、そんな気がしてて、で、そう、だから林健人がここで出てきて、まあその、彼もまあお金が必要な事情があって、なんかそのスクープを追い求めてたりするんだけど、で、まあその物語の後半になっていくと、まあ週刊誌なんで結局その暴いた、だから近づいて仮面みたいな、なんていうの、仮面捜査みたいな感じで近づいていくけど、結局それを週刊誌にまあ書くみたいなことを最後にしなきゃいけない。で、世の中の明るみに出さなきゃいけないみたいな感じになっていくんだけど、ここがなんか、で、結局、世の中から、まあ、叩かれる、よくある、その、ツイッターでわーって炎上するみたいな表現とか、そしたら記者が家の前まで押し寄せてわーみたいな表現とかっていうのが、まあ、いろいろ出てくるんだけど、なんかそれがめちゃめちゃ現代っぽいなと思ってて、なんかこれ昔だったら、なんか20年くらい前とかだったら、その、みんなの生活の中に、なんか、この惑星波 X みたいなのがいるぞ、それを暴かなきゃって なったら、なんかそれを暴く主体は、まあ、警察なのか、なんか国家の謎の、なんだろう、プロジェクトみたいなところから、ところが、追われてるとか、その逃げてる側も、どうしようみたいな、このバレて捕まったら解剖されちゃうかもしれないとかさ、なんかみんなの、なんか動物園みたいにみんなの見せ物になっちゃうかもしれないとか、なんかそういう理由で逃げてた気がするんだよね、昔の話だったら。
確かに。罪がその裁かれたり、
そう
捕まることだったってことですね。
そう。身の安全のためにこうさ、なんか守ってたりする、だったり、なんか別にこれってもう国はその惑星難民 X を受け入れるって決めて政府がやってるわけだから、別に、犯罪じゃないわけじゃん。この X の人たちも。なんで、別に追いかけて明かすっていうことが、なんか別に必要じゃないはずなのに、なんか不安だから、なんか市民のこう不安を暴くためにネタにしようみたいな、週刊誌がいて、で、それを元に追いかけて、で、それで分かったら、なんか、ツイッターみたいな場所でみんながわーわー言って、なんか、やばいみたいな、なんかここの流れを、つまりなんかその警察みたいな役割っていうか、その暴く役割みたいなのを、民間の人っていうか、みんなの社会、なんかわかんない社会正義感みたいなやつがあって、なんかそれの代理として動くのが、週刊誌記者とか、なんか記者っていう存在で、で、それが追い立てていくみたいなところがすごい現代的だなって思いました。
ガレソとか。
まあでも、そうだよね。ガレソみたいなアカウントだよね。絶対こういうの。
私刑と書いて死刑ってやつですね。
そう。死刑。
まあなんか今のその恐ろしいものが世の中にさらされる世の中という。
そう、なんかこの話、まあ、その後半、ちょっとあとネタバレパートはまた後半で話そうと思うんですけど、まあでも、その中でも少しずつそのマスコミって、なんか、ジャニーズの会見とかでも最近そうだけど、なんか、結構なんかさ、不思議な存在じゃない？その、暴いてるときは、なんか、なんだろう、一般の人たちからさ、いいぞ、もっとやれみたいな時もあれば、でもマスコミなんか変な質問したりとか、なんか、いや、マスコミはなんか、マスゴミだって言われたりとか、なんでマスコミってそんなことするんですか、みたいなのを、こう逆になんか叩かれたりとかもするから、なんていうの、しかも別にその、彼らなりの基準ってあるわけじゃないというか、その法律みたいな絶対的なものがあるわけじゃなくて、基本的には、こう人々の関心の、こうみんなが聞きたいことを代表して聞くとか、代表して暴くみたいなものがあったりする。けど、やりすぎると逆にみんなから、いや、そんなこと俺たちは望んでないのに何してんねん、みたいな。手のひらを返して戦ってるっていう、このじゃあマスコミとかメディアっていうのは何なんだっていう、塩梅がすごい難しいなと思うんですよね。
メディア、今時ですね。
で、私は割とそのメディアの人と、まあ、仕事をすることもあったりとか、記者会見って、まあこういうシビアな会見じゃないけど、なんか記者会見とかを、まあ、仕事とかでなんか絡む機会とかもあるから、こう記者っていう存在のことはなんとなくは理解できるけど、でもなんかそれがどんどんこうドラマの中で描かれたりとか、なんか記者っていう存在がヒーローみたいになったり、逆に悪役みたいになったりするっていうのがすごい、そういう作品が増えたなって気がするし、なんかもっと増えそうな気もすると思う近頃で。
確かに。素晴らしき世界っていう、役所広司さんが主演の、元ヤクザの人が構成していく映画。
ああったね。
確か、なんかその、こいつを 撮ったら面白いもん撮れそうじゃない、うん、みたいな話だった気がする。
へえ。
やっぱりそういう恐ろしいこととかが、うん、ね、メディア悪にもなるし、うん、善にもなるっていうのが面白い立ち位置なんだなって思いますね。まあ、本当だ。確かに
人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯の男と彼の更生をテレビ番組にしようとするマスメディアの姿を描く。
そう、
うん、
あ、役所広司が主演だったらそれです。あ、そうそうそうそう、長澤まさみで、
うん、確かにね、こう、まあ、なんていうの、主人公と役としてこうタッグを組ませるにはちょうどいいのかもね。
うん。なんか私が感じたのは、うん、言ってもいいですか？
どうぞ。
なんか、強者が主演になってるのが面白いなって思ったんです、
ね。強者、強い方ってこと？
はい。なんか、こういう多様性映画ってなんか、うん、まあ自分が女だからというのもあるんですけど、うん、まあちょっと海外の作品だとズートピアとか。
ああ、ズートピア。
は、なんかそのウサギちゃんが、うん、まあ弱めのウサギちゃんが多様な社会で、うん、まあこの場合警察ですけど、
うん、
頑張って働きますみたいな、
うんうんうん。
多様性に負けずに働きますとか。
うん、
あとなんか、その素晴らしき世界だと、その役所広司が主演で、うん、彼が社会復帰していく姿を頑張れって思いながら見る映画な
ん
ですけど、
うん
うんうん、まあ、最近そういう今年はこの話題になったもう一つの映画で福田村事件っていうのがあって、
あ、なんか最近ちょっと何人か知り合いが見に行ってました。
なんか関東大震災の後に日本人が、まあなんか朝鮮人が、あの、この混乱に巻き込まれ、混乱に乗じて、井戸に毒とか入れてるよ、みたいな。もうすぐ殺さないと、あいつら本当はやばいやつだ、みたいな感じで、虐殺をしたっていう事実を日本人が撮るっていう映画で、
うん、
なんかそれを見たときになんか、本当にそういう、なんかもう何十年前の話なんですけど、うん、あるあるだなって思っちゃったんですよね。なんか、うん、まあ、あるあるじゃないんですけど、本当にひどいことが書かれてて、
うん、
もう元気な時しか見れない映画なんですけど、
うんうんうん、
でもなんかみんながこいつは悪だわって思った瞬間に、普通の人が死体を蹴ったり刺したりできるとか、
うんうんうん、
その噂が、え、その井戸入れたとこ見たんですかみたいな聞いても、いや、なんかそういう人が言ってたって聞いたんですよ、みたいな。で、それがどんどん広がっていくとか、今と一緒、SNS と一緒に、広が、どんどん知らない間に広がって、ダメって決めたら、集団でボコれる集団心理、みたいなのが描かれてるんですけど、
ね、
まあ、今回のその隣人 X も、なんかその、あの、難民 X が頑張って人間に馴染む話です、じゃなくて、
うんうん、
なんかその強い人が出てきて、
うん、
お前はその弱い見えない不安が出た時にどう振る舞うわけっていうのを聞かれてて、
うん
うん、なんか多様性映画がこう頑張って多様性に馴染もうねみたいな、馴染むって美しいよねっていう第三者として見れる映画から、なんかお前はどうなわけ、お前もちゃんとできてるわけ、お前は本当にいつもSNS で同じようなことしてるんじゃないのってこう、
うんうんうん、確かに
問いかけられるような映画が出てきて、うん、このなんか初期に多様性って美しくない、実際居心地悪いもんだよっていう人がいっぱいいたけど、まあそういうのがこう多様性の一歩進んだ映画だなって思いました。そういう居心地の悪さを描いてて、
確かに、あの浅井亮の性欲、昔、
あ、そうそうそう。そうだ、そうだ。
したんだ。これからするのか。
あ、これからします。
これからするよね。
だからね。
しかも、確か。
いや、まさにそうですよね、うん。こういう、本当にタイムリーですね。こういう自分が、お前はできてるわけ映画だよ。
そう、だから自己批判みたいな、なんていうの。みんなその多様性がいいよねとかって言うけど、うんうん、本当にあなたはそう、うん、なんかそう、そうじゃん、そうと言えるのかみたいな問いかけを投げてくる感じだよね。うん。
お前多様性がいいとか言ってるけど、お前はできてるわけ。
うんうん。
前だって、それに乗じてるわけじゃないかっていうのを聞かれる映画で、まあそういう意味で、そのさっきリチャさんが性欲も上映されるって言ってくれたけど、これが2023年3本も出たかっていう感じですね。
確かにね。そう、このまま、そう、性欲もさ、なんかこの、やいやの昔で話してるんですけど、あれもあのさ、週刊記事から始まるよね、確か。
あ、そうだ。
新聞の記事か。なんか記事なんだよね、やっぱ結構キーになってくるのってそういう時はメディアになるのかなと思ってて、なんかそのメディアの書き方みたいなので、なんだろう、性欲の場合はなんか記事を読むと、なんか何この事件怖みたいな、こんなキモい人たちいるの、みたいな感じに多分最初はなるようにななってるんだけど、でも読み進めていくとその背景にはすごいいろんなことがあって、なんかもう一回その背景を全部分かった上で記事を読むと、こうなるのか、みたいな、なんか、自分の見方が変わっているみたいな感じの構成だった気がするんだけど。
はい。
なんか、この隣人 X の中でも、まあ、そのニュースを見て、なんか、結構でもその、民が、一般の人がなんか、
民。
一般の人の意見が結構揺れたりするんだよね。ちょっと。そういうこと
は。とはいえ怖くないみたいなね。
そうそう、怖くないっていうのもあるし、でもなんか、でもあんなことやるマスコミもひどいみたいなのも、あるっちゃあるし。
はいはいはい。ああ、そろそろネタバレにしましょうかね。
そうだね。ここから、ちょっとネタバレ的な話だったかもしれない。はい、
そうですね。そう、そう。確かに、この、報道した後に、また人間の意見が変わるんですよね。
はい、じゃあちょっとここからはネタバレになりますが。
はい。
そう。報道した後に、結局そのささって、まず、林遣都が、まあ、主人公で、その、近づいていった上野樹里と、まあ、その家族の話とかを、まあ、ちょっと彼もおばあちゃんのなんか施設とかでお金に困ってて、ネタを売って出すみたいになって、で、すごい、こう、戦う。
ああ、そう。
うん。
そうですね。まあ、その上野樹里のお父さんが SX なんじゃないかっていうことが分かったんですよね。話の中で。それをお父さんの写真をすっぱ抜いたということなんですね。
ね、
そうそうそうそう。
もうなんか
それでメディアが、はい。
ああ、そうだね。
殺到して、家に殺到して、などなどということだったんですね。
そう。でもなんかあのメディアのか、なんか、いや、週刊誌でもうちょっとあるやろと思ったんだけど、まあ週刊誌多分、あんな感じじゃないと思うんだけど、いやでもさ、編集長が求めてることがさ、なんていうのかな、
うん。
なんか警察みたいじゃん。もう、証拠取ってこいとか、あの DNA 鑑定しようとか、それメディア、そこまでメディアみたいな、なんか、まあ、文集みたいな感じのこう編集部だけど、それをやんのかなみたいな、とこの疑問あるけど、でも、まあ、すごい徹底的になんかその編集部は悪役みたいな感じで書かれてるけど、ね、なんか、とはいえでも、こう暴きたいという気持ちは、まあみんなの、こう何、大衆心理みたいなところでもあったりするわけだし。
なんかね、それこそなんかツイッターで勝手に、DNA 鑑定まではいかないけど、過去の写真探してきたり、とかするやついますもんね。
そうそうそう。
お前は一体何なんていう。警察かっていうやつやる人いるし。
でもちょっとちょっとだけ話それるけど、それやっぱりこの、
うん、
なんか正義感っていうものはすげえ危ないと思っていて、結局炎上の、なんか炎上の研究とかしてる本があるんですけど、なんだっけな、山口先生だったかな、なんか、結構前職の時に読んだりした本があるんだけど、なんか炎上の研究みたいなのやってる人がいて、で、なんかその人の調査、結構新聞とかにも出てたんだけど、何年か前に。で、それが結構、そういうのが、なんか、あの、炎上の元になっていくのって、なんだろうな。例えば、コロナの最初の頃になんかマスクなくなったりした時って、なんかマスク買い占めてやったぜみたいな投稿の方が広がるっていうより、なんかいやマスクの買い占めをするような人が現れてるようですが、そういうの良くないんでやめましょうみたいな方がむしろ全体の9割ぐらいを占めてるっていう。なんか、その、こういう行為あんの良くないからやめましょうって思ったら皆さん、あ、そうだ、やめた方がいいよ、いいよって思ってさ、正義感からこうリツイートするわけじゃん。で、そしたら結局そっちの方が全然でかくって、でもそれを見た側はさ、あ、マスクなくなってるんだって思ってさ、また買いに行ったりするわけじゃん。
はい。
で、注意喚起っていうのを見ていくっていう。なんかその人は正義感の時こそ、なんか安易に行動してしまって、で、それが実は炎上のほとんどであるみたいな話なんだよね。確か。ちょっと。
で、この炎上と口コミの経済学かな。山口真一
さん。あ、そうそう、山口真一先生だったはず。結構多分その
ネット炎上の研究。
あ、それネット炎上の研究。
あわあ、めっちゃでもそれ、福田村事件もそうだ。
いや、そう、正義感っていうのが一番危険だなっていうのは本当に、いつも思っていて。で、最近さ、なんかYouTube でなんか、詩人逮捕みたいなの流行ってなかった？詩人って個人のね、詩人って私の人の詩人逮捕で、うんうん、なんかチケット転売とかしてる人を、その、会場の前とか行って、なんか、高額転売してる人をなんか、YouTube とかで配信しながら勝手に捕まえましたみたいな。うんうん、
ありましたね。
あって、なんかそういうの本当に一番危ないと思ってて、なんかやっぱり、うん、その、法で決まってることってさ、やっぱり、なんか自分がいつ裁かれる側になるか分かんないと、とも思うと、結局、なんか法律ってやっぱりそれなりのプロセスを経て、まあ、参院制だっけ、政治のさ、希望で習うような形で法律はやっぱ制定されてるわけだし、ちゃんと裁判の判例とかがあってこう決まってるわけで、やっぱ感情だけじゃどうにもなんないことっていうのがいっぱいあって、まあ、それはすごい、はい、まあ大変なプロセスだし長いけど、でもやっぱり、その、警察とかは簡単に日本ではさ、その手出しをできないこともいっぱいあるわけじゃん。まあ、アメリカとかはその警察がもうめちゃくちゃになっちゃってるから、全然、なんか警察が横暴なわけだけど、日本はちゃんと法治国家で一応今のところ回ってるはずだから、はい、守られてることっていうのもいっぱいあるわけで、なんかそれがやっぱり SNS の中で、加速していくのって、なんか、その正義感みたいな、人の、なんかある意味勝手な正義感で人を裁くっていうのが、なんかいかに危ないことかっていうのを、自分が正義にいるときはあんまり気づかないけど、すげえ危険だなっていつも思うんですよね。で、っていうのが、なんかその、じゃあ警察、じゃあこの隣人 X の、みたいな題材にしたときに、うん、でも別にこう警察はこれ問題ないわけじゃん。政府が OK って言ってんだから、誰も暴かなくて、これをやろうって、なんかこの暴く存在はじゃあ何かって言ったら、なんか市民の感情を、なんか焚きつけた、そういうメディアとかが、こう動いて、なんか、でもこう、下手したらまあ人が死ぬようなことが起きていくっていうのがすげえ、なんか現代だし、怖いし、やっぱり正義感って危ないぜってすごく思いました。
いやー、でも本当にそうですね。やっぱり今年そういう事件が、実際に多かったから、
でもその、
こんなのが。
なんか、ビョカチが言ってた、その福田村事件を今映画にしようと思ったのは、そういうのがあるのかもしれないね。
うん。実際にその、まあ、リューチェルさんのこととか。
ああ、そうだね、確かに。確かに。
ペコちゃんがかわいそうだ、みたいな。言ってる人いっぱいいたし、離婚した時は、あれとかまさに正義感。でもなんかペコちゃんは、いや、まあリューチェルは本当にいいお父さんだったんですよ、みたいな言っても、いや、ペコちゃん、優しすぎる、みたいな。ひどいよ、みたいな。
そうそう
そう。そういうのがたくさんあったから、そういうそのね、メディアが焚きつけてくっていうのが、なんかね、もう見てて、うん、今年の総決算って思いながら、年末だと思いながら見ましたね。
確かに、そう、確かに、リューチェルさんとか本当にそうだよね、なんか。いや、そういうのもさ、なんか、じゃその、亡くなっちゃった後にさ、なんか、これ本当ひどいよね、みたいなさ、やっぱ同じこと言ってる人がさ、ナチュラルにさ、言ってることがすごい怖いって思うんだよ、いつも。
同じ人がってことです
よね。同じ人が連続的に、そう、なんか、ペコがかわいそうみたいな話の時には、いや、なんか、リューチェルひどいよね、みたいなこと言ってた人が、なんか、リューチェルが亡くなっちゃったら、なんか、でも、なんかすごい、なんか、死ぬまですることないのにね、みたいなさ、いや、そういう人、そういう子、まあ、それからまだ友達だけの間ならまだわかんない、その、別に本人に伝わることはなかっただろうけど、それと、その、リツイート一つするとか、ツイートするとかっていうのが結局、こう、波みたいになって、なんか、みんなにもう、自分は社会に嫌われて生きていけないみたいに思っちゃうわけで、なんかちょっとした正義感だったとしても本当にそれをリツイートするのか、するのかっていうことを問いかけた方がいいというか、いやー、怖いですよって思う。
新たな潮流か。自己反省ですね、もう今年は。お前が振りかざした正義の痛みを。見直した方がいいぞと。そう、なんか、やっぱり、まあ自分が、こう、女の子だから、その、こう、いわゆるフェミニズム映画とかは、弱者的に見れていたのもあり、これまでの多様性映画は、やはりちょっと、なんていうか、遠い そういうのって良くないよね。変わってこう、社会みたいな。
うんうん。
あの、MIU とかも、あの、外国人労働者の話とかもありましたけど、まだ遠いっていうか、
うん。
はい。もう、ちょっと遠いじゃないですか。自分が雇うことはないから。
確かに。
けど、なんかもう、最近、その、隣人 X もそうだけど、うん、この年末へ公開されてる、年末っていうか、秋から公開されてる映画は、指さされてる気持ちになるなと思います。お前はどうなんだ？
確かに。
っていう感じで。
確かに。
はい。なんで、まあ、うん、今挙げた3作は、まあ、隣人 X 今回 PR いただ、させていただいたのもちょっとね、覚悟して。まあ、今ネタバレパートだから見た人しか聞いてない気がするんですけど。
他にちょっとネタバレパートでなんか、延長の話をしてしまったけど。あとは、
うん。
でも最後結構さ、X、誰が X やねんみたいなのさ、最後結構なんか、あれ、お、お、お、お、お、お、お、みたいな、なんか、こうなのかなって思って終わったよね。
うん。なんかそれもギミックなのかと思っちゃいました。なんか、結局その、
うん、
自分が、なんか怪物とかもそうだったじゃないですか。
あ、怪物私見てないや。うん。
あ、本当ですか。うん、怪物はなんかその、いろんなし、やぶの中形式でいろんな人の視点から一つの、うん、あの事件を見ていって、で怪物誰だってなって、うん、結局なんか、
うん、
怪物はいろんな思いを見て、いろんな偏見を持って見ていた私たちのことかもしれないみたいな感想が結構ちょくちょくあったんですけど。
なるほどですね。
なんかその、同じように、うん、あれどういうこと、あれ、
うん、
思ってたのと違うなっていう結末になるんですけれど、
うんうん
うん、まあ、それも含めて、お前の偏見であろうっていうこと、
うん
うん、って受け止めました。
でも確かにこういう系のやつ見ててよく思うんだけどさ、藪の中ってすごいよくできてるよね。すごい昔だけど。いや、だいたい藪の中みたいなことってすごい多くない？
思います。なんか、怪物めっちゃ絶賛されてて、うん、あの形式めっちゃ天才的、斬新みたいなこと言ってる人いて、うん、いや、やぶの中、
うん、
こういう名作がある
ん
だよ、
うん、
っていう気持ちになりました。
うん、
いや、あれは本当に素晴らしい形式フォーマットですよね。
あれ、なんかが、あ、羅生門なんだっけ？羅生門が？
あ、そう、羅生門の中に掲載されてるんですよね。うんうんうん、という本の中。羅生門は藪の中形式ではない。なんかよく間違えてる口コミを見たけど。
あれどっちだっけ、うん、どっちか忘れた。その 本があってあれだよね。映画もあれになって、なんか同じシーンをこうなんかいろんな視点でやってるみたいになってる。だっけ、
そうだっけ、映画は私ノータッチかもしれません。本は別な気がする。う
ん、でも黒澤明の羅生門がなんかそういう話じゃなかったっけな。ちょっと。
あ、そうなんですか。藪の中形式で。
怪しくなって。いや、そうだった気がするけど、ちょっと待って、検索しよう。
次正しい情報をお届けしたい。
正しい情報をお届けしたいが、そんなに。
でも、なんかその、今の時、そこう、なんでも今の時代と言えばいいっていう説ありますけど、なんか、SNS もそんな感じじゃないですか。なんか、この人から見たらそうなんだろうな、みたいなのとかあるから、
うんうん、
今の、時代にぴったりですね。
うんうん、
まあ、隣人 X はそうじゃないんですけど。
そうですね。うん、あとは、そうだな、隣人 X。でもな、だいたい話の中で回収されてる。
うん。逆になんかこれが面白かったとかあったら、リスナーさんが見たら教えてほしいな。
あ、このさ、なんか似たような作品ってこと？
とか、あとなんか、ネタバレパート、
うんうん、
これ面白かったみたいな
とか、うんうんうん、
ですかね。うんうん、いや、なんか結構細かい、なんかその上野樹里がハイスペなのに、
うん、
コンビニで働いていることとか、
うんうんうん、
台湾の女の子がこう日本語喋れなくて苦しいとか、まあ、よく本当に身近にあるトピックを取り上げてて、
うん、
網羅してるなというふうに思いましたね。
確かになんか絶妙に、なんだろうね、 現代リアルっぽさみたいなのはあるよね。うん。
うん。そのやっぱり性欲とかは、まあ身近にはいるんでしょうけど、自分が日常で感じることはないけど、まあなんか隣人 X の話とか、コンビニとかで出会う人もいるし、まあ実際自分が並んでて、うまくコミュニケーションできなかったら、ちょっとイライラしちゃう時もあるし、
うん、
などなど、自分に返ってくるあるあるが結構あるな、というふうに思いました。
うん、確かに居酒屋バイトとか、日本語がなかなかわかんなくて、うん、なんかお客さんにちょっとイラッとされたりとか、コンビニで、
うん、
その台湾人の子がレジだとなんか明らかに嫌な顔をする人がいるみたいなのが、
うん、
ね、その上のジュリ側からなんか、ね、話してたりするけど、うん、そうだな。最近なんか、家の近くのコンビニ行った時も、なんだろうな、何、
うん、
何系か、アジア、ベトナムとかなのかなの、なんか、
うんうん、
なんか多いコンビニなんだけど、そこは。なんかこの前なんか来て、うんうん、来てるお客さんもすごいなんか、そのベトナム系めっちゃ多くって、なんか、で、しかも久々の再会みたいになって、おー、元気みたいな、なんか、みたいなのそこでもうずっとやってて、私、今私完全にアウェーやみたいな、なんか、この中で今一番話、
新しい。
そうそう、話ついててない、こっちや、みたいな、とかがすごい、
な
んか、もうわからんなってなった。
なんか確かに、あの、コロナ前の新宿、私新宿で働いてたんですけど、
うんうん、
あの、南口のドラッグストアは、
うんうん
うん、中国語の方がデカデカと書かれてて、
あ、そういうのもあるよね、
ここどこってなりました。うん。
あるよね、わかる。
ここどこだよってなって、うん。で、もう来てる人も実際に中国の人だし。
ね。店員さんも中国、中国人、買ってる人も中国人みたいで、全部免税みたいなとかだと、
うん。
まあ、もうマジョリティはここのマジョリティ、私はここのマジョリティやないみたいな感じになるしね。
なりますよね。うん。いやでも、うん。なんかやっぱりそういうと、なんかカナダにいた時も、なんかやっぱり、私的に日本人というアイデンティティに恨みを持ってる人とかいるんですよね、やっぱり。私的な感情で、
うんうんうんうん。
まあ、日本人好かれてる方ですけど、
うん、
とか、あの、日本人の女の子イコールやりやすいみたいな。
ああ、
はい、はい。そういうのもありまして、やっぱりそういう感覚を一度は人間味わった方がいいなってすごい最近思うんですよね。なんか生きてるだけで誰かを傷つけたり怒らせたりしてしまうんだという経験があった方がいいなって最近思って、そうじゃないと気持ちがわかんない。まあ女の女とかもそうですよね。なんか男だらけのところに私がいることでみんながなんか疎ましく思ってるみたいな。
ああ、じゃあ最近、なんか友達のその子育て世代が多いから、なんか子育て、で、その、例えば、海外のスクールに入れたりとか、なんか、インター通わせたりとか、なんだろうな、してる人とかの話を聞いたりしたときに、結構、なんか、小さいうちに、なんか自分がマイノリティであるという経験をさせたいっていう人が多くって、それはなんか私の周りが結構意識高い人が多いのかもしれないんだけど、そうい う
点
で。でもそれは確かにそうだなって思うことはすごくある。
なんか、
ナチュラルに自分の子供が、なんか、ナチュラルにこう自分が強者で特権があってマジョリティであるっていうことしか知らない状態で育つっていうことに対する怖さみたいなのがあるんだなっていう。うん、ね。
そう、うん。それは本当にでも、なんかその、弱い人のことを気持ち、わかんない人を見てる政治家とかを見てると思うから。う
んうん、確かに。確かに岸田さんもね、ナチュラルに、なんだっけ、女性は、なんだっけ女性の感性を生かしてほしいみたいなのなんだっけ、
そうそうそう、
なんかないか、なんか組閣するときに、なんの悪気もなくとは言わないけど、なんか、あ、
うん、
誰もこれに疑問を持たないんだな、みたいな、言っちゃうから、ね。
そう、
うん。
だから、そろそろお前が指さされろっていう時代なのかなって思ったんですね。
確かにね。確かに、それはそうかもな。
お前のことだよっていうことを、言われないとな
って。マイノリティのことを知ろうとか、マイノリティの立場から見たらこんなに大変なんだぞっていうのを越した次は、なんかも
う
自分、
うん、
お前は自分の立場をちゃんと
見つめ直してお前のことだ
と。批判映画に向かっていく。確かに。それは大きい流れかもしれないね。うん。
そう。だから、
そうっすね。
ね、はい。ちょっと、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい。はい、面白かったので、はい、ぜひ。
はい。
じゃあそんな感じですかね。うん、ちょっとこういうなんか、
はい、
作品系 結構、やいやいのこういう作品感想会が割と人気なので、ちょっとこういう機会をいただいたんで、試しにやってみましたという感じでございます。
はい。なんか、この作品の話結構好きな人が多くて、今後も私はこういうのをやっていきたいなってすごい思っているんですよね。楽しいし、リッチさんの話とか聞くのも。うんうん、なので、ぜひ、皆さん、映画を見たら、いやいやラジオで聞いて見に来たって、つぶやいてほしいな。
そうだね。そしたらちょっとまた何かやってくるかもしれないんで、アンケート。ぜひ。
そう、そしたらね、もういっぱい紹介できるから。はい。ぜひ、皆さん、ハッシュタグをつけて、
お願いします。
映画のハッシュタグも、
そうです
ね、お願いします。
よし。
というわけでした。
やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。